え、ある家族の肖像、北斗さん見てないですよね。
あ、見ました。
見ました？あ、じゃあ
すごい。
じゃあそ
今
れ
週
だ。
見ます。
本当ね、今週のね、あの重い空気ってやっぱなかった。これはロンペさんのせいやと僕ははっきり言いまし
でもね、見てよかったと思った
わ。あれ、いや、そういう話をしたいんやけど、もう、激重でしたよ。
よくこの短期間で見たなと思いましたね。
本当にね。
いや、もう、
吸い込まれるように見ました。
でね、弾き出されるんですよ、みたい。
苦行で
吸い
した、
込ま
苦
れた
行。
後。
いやー、すごかったな。すごかった。
じゃあ、クイズギャンビットと、ある家族の肖像、
はい。
いけるかな？
まあ、やっ
ま
て。
あまあまあ、やってみましょう。はい。
うん。
じゃあ、いいですかね。
はい。
はい。
やります。不思議ラジオ金座座の石山です。こんにちは。もう、紹介は、じゃあもうそこそこで、もう自分たちで紹介してください。お願いします。
ロンペです。お願いします。
北斗です。
あ、ラフランスです。よろしくお願いします。
すいませんね、雑で。前回に引き続き、2020年のドラマの話をしていきたいと思います。で、今回は、前回結局マンダロリアンで一本やっちゃって、クイーンズ・ギャンビットの話できなかったんで、今回したいなと思ってて、で、もし可能だったら、クイーンズ・ギャンビットと、もう一つ、ある家族の肖像っていうドラマの話もしたいなと思ってます。じゃあ、クイーンズ・ギャンビットから行きましょうか。
はい。
はい。
僕ちょっと前に見てて、若干薄れてきてはいるんですけど、
そうですね。ちょっと前です
うん。60年代を舞台にした、チェスのお話で、あれはアニャ・テイラー・ジョイ
この主演ですね。は
が主演で、あの人はなんかやっぱすごいですね。
い。いやー、そうですね。アニャ・テイラー・ジョイ力で見ちゃうような感じのところ
それ
あり
はあ
ま
り
す
ます
ね。
ね。
うん。
僕の
そう、だ
感
から、
想で言うと、まあ、お話がかなり王道じゃないですか。
意外とそうでしたね。
で、その中にあって、テイラー・ジョイの、やっぱ眼力だけが、異彩を放ってるというか そういう
そうです
印象
ね。
はすごいありましたけどね。
瞳孔開きっぱなしですからね、ずっと。
ガン決まりの顔でずっとやってました
ガンギマリの顔で。あれはやばい。
なんだろう、どうやっていきましょうかね。多分ですけど、ボビー・フィッシャーっていう実在のチェスプレイヤーがいて、いわゆる天才肌で、同じように、子供の頃から、チェスが強くて、それで、アメリカ対、ロシアみたいな構図が、まあ、ソビエトか、当時は。の、まあ、中で、当時、まあ、冷戦時代、ま、真っただ中の時に、単身ソビエトに乗り込んでって、政府がね、ダメだっていうのに聞かずに、まあ、戦いに行って、国外追放されて、最終的には、アイスランドじゃなくて、アイルランドかな？で亡くなった方なんですけど、日本でも、日本にもかくまってた時期があって、羽生さんがね、当時小泉首相に手紙書いて、嘆願したとかいうこともあったん
なん
で
か
す。
それ読みましたね。なんか映画にボビー・フィッシャーを探してでしたっけ？
ですね。まあ、あれはモチーフがボ
の。
ビー・フィッシャーで、別に天才のこう少年がいてっていう話なんですけど、
そっかそっか。
そう、
そう、
直接
そうだ
的
ね。
には完全なるチェックメイトっていう、だったかな。なんかそんなような映画が、これは2010年ぐらい？もっと最近かな。やってましたけどね。あれはボビー・フィッシャーの話だけど、結構脚色はされてるらしい。ドキュメンタリーがもうたくさんありますね、ボビー・フィッシャーに関しては。そっちの方が正確なのが多分あると思いますけど。まあ、それを女性版というか、まあ、アニャ・テイラー・ジョイを主人公にすることによって、男性と女性っていう、まあ、なんでしょうね。差別じゃない、差別までいかないんだけど、女流騎士ですもんね、あくまでもね、こういうボードゲーム上では。は、やっぱり男子には勝てないよ、みたいなところに立ち向かっていく女子の構図っていうのは一つありますよね。 皆さんは どうなの、クイーンズギャンビットは。
その何でしょうね、チェスものだけど、うん、チェスを知らなくても面白いというか、うん、その日本ってやっぱり、まあ、チェスの作品あんまないですけど、あの将棋ものの映画とかいっぱいあるじゃないですか、
いっぱいありますね、
うん、で その中でもその棋譜はあんまり、
うん、
なんだろう、描かない作品と、うん、そのね、対戦の内容まで描く作品と2つあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、クイーンズギャンビットは完全にその内容をほぼ描かないような作品で、だから、
そうですね、
うん、その面ではすごい見やすいというか、うん、あの側というか、あの、うん、文化とかそういうところの方の楽しみ方をできるんじゃないかなと感じします、ね、
そうですね、うん、他の漫画で光の碁って作品あるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
あれって語は全く分かんないけど全然面白いですもんね。
そうですそうです、うん、そのパターンですね、
うん、
うん、
あのラフランスさん結構その盤上があんまり映さない
そう
っていうことに関して結構おっしゃってましたもんね。
結構そうなんですよ、僕は結構、まあ、このドラマ全般は面白かったんですけど、うんうん、なんとなくそのこの結構チェスやってるところをはしょ、まあ、はしょってるっていうか、うんうん、あのこうじゃ始ま、要はだから始まりますって言って、例えば会場に入ってでやるって言って、もう次のシーンでも会場が出てきてて、
はいはい、
買ったね、どうやら勝ったらしいっていうようなシーンが結構ある、
うん、
あったりしてて、でなのでそのなんだろうな、なんかそのこうあの何やったっけ、ちはやふるとかみたいな、はいはいはい、いわゆるそのなんて言ったのかな、こうゲーム、日本の映画ってさっき見たそのゲームの話をちゃんと説明して、
うんうん、
その一手にどういう意味があってとかっていうのがなんか周りの人が説明してみたいなのいうことを描きがちなんですけど、
うんうん、
なんかそういうやり方は全然このドラマの中ではしてないっていうのが、うんうん、まあいいかどうかっていう、まあ分からない人は分からなくてもいいんですけど、じゃあこれってチェスのドラマなのかって言われると、うん、チェスのドラマってわけでもないかなっていう、なんか説明が難しいなってすごく思ったんですよね、うんうんうん、どっちなんか天、まあ、天才が普通じゃないっていうのがテーマなのかなっていうのはあって、う
んうん、まあこういう神童というか天才もののものって必ずただ単に勝っていくだけじゃなくて、やっぱ脅迫観念とか、
うん、そうですね、その
変質的なパラノイア的なものに悩まされたりとかしながら、
うんうんうん、
まあ、苦しんでいくっていうのは定番ですよね、うん、
そうですね、だからアメリカのドラマってだいたいこう数学の天才の人は途中で宇宙になるとか、うんうん、なんかそのこう、うんうん、まあほんまのことなんだと思うんですけど、うんうん、
まあ、
どっちかっていうと挫折メインが多い、ね、
結局見る側が全員天才じゃないから、それにこう分かりやすくドラマにする場合、天才だって大変なんだよっていうのは当然こう、
うん、
普通の流れというかあるんでしょうね、
うん、
まあ、あとボビー・フィッシャーがやっぱりパラノイアなとこがあって、やっぱりこう監視されてるとか、
うん
うん、なんかこう常にこう電話してても傍受されてるとかって言って、結構周りの人を 困らせたらしくてでもなんかやっぱこう数学的に突き詰めていく人って先を読んでいくじゃないですか、うん、そうするとこう社会の仕組みとかも読み始めるっていうか、これは絶対こうなればこうなるはずとかってやっぱ思っていくっていうのが、人としてはちょっとやっぱ危険な領域なのかもしれないですね。なんかあのダーレン・アラノフスキーのパイっていう映画が、なんかそういうカバラ神通教にこうハマってて、こう株のとかも全部こう流れが決まっててみたいなことを考え始めてて、なんかやばくなっていくっていう映画だったりするけど、やっぱそういうのってこういう神童プロディジーを描いたなんかこうものに、まあ必ず付与される属性っていうかね、なんかオブセッションものっていうか、今回の子で言うと、まああのお薬、まああの生みのお母さんからひどいこうネグレクトじゃないけど、まあ、うん、何ですかね、あれは虐待じゃないんだけど、まあ、
うん、
最後結構ひどいね、ま
あ、お母さんがちょっと病んでるっていうか、
そうですね、
なんかそのまあ離婚しててなんかあの
なんかお母さんも数学者っぽいですよね。
ああ
なんかそういうことはちょっと描かれてたような気がする。
そうやったっけ、うん、なんかあの元旦那のところに怒鳴り込んでに行ってる、
うんうん、
シーンが
ありましたよね。
覚えてます。
あれは多分このベスを預かってくれって自分はもう多分死ぬつもりだったでしょうね。
そうですよね。まあなのでこれ結局そのこのドラマって要はまあ孤児になった 子が、うんうん、まあその養護施設に入って、うんうんうん、まあそこでたまたまあの養護員のおじさんからチェスを教わってっていう、うんうん、からチェスに目覚めるっていうのと、いわゆるその60年代に実際にまあやってたらしい、いわゆるその薬で抑制させる、
うん、そうみたいですね、
っていうものが、どうもその薬がたまたまその子にはすごくこう麻薬的な、うんうん、まあ幻覚を症状を出せるような薬だったんで、まあ、それをがこううまくつながってチェスが好きになってどんどん夢中にやり始めるっていうところが、
そうですね、
じゃないですか、
うん、
でこうまあ主人公が要は養子に出されてまた新しい義理の母親が出てできるんですけど、
そうですね、
まあ、それもまたちょっと、まあ、いろいろ問
題がありまして、
うん、そうですね、関係で、まあ、その母親の愛情がなかなかストレートに受けることができないまま育っていってるっていう話、うんうん、
ですね。
ですよね。
うんうん、あの、ね、マリエル・フェラーっていう養母、あの人、まあ、映画監督の人ですけど。
映画監督らしいですね。
うん、あの人との友達関係にだんだんなっていくところは、なんかちょっと軽快でいいなと思いましたけどね。
そうです。なんか共犯関係になるんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
こう旦那の養父のその、うん、旦那は要は養子を雇うのが反対で、うんうん、あんまり協力的じゃなくて、まあ、要は家賃も振り込んでくれへんような親父なわけですよね、
うんうん、
でそれで、まあ、要はチェスに出るゲームのお金がどうしても出せないっていうところから、うんうん、まあそのなんとか出場するお金だけをあの
シャイベルさんからね。あれ最後、まあ、ちょっと落ち込んだ状態から立ち直るためにもう一回あの養護施設 に、うん、
学校に
戻った時に判明するんだけど、うん、あの10ドル、
うん、
返してなかったんやみたいな返せよって思っちゃ
う。ほんまですよね。めちゃ稼いでたんちゃうんかい
ね、忘れてたのか。ひでえやつだな
そうですね、そうです、そうそうそう、だからそれでお母さんは、まあ、娘がチェスに行けばお金持ちになれるからって言ってこう、
うんうん、
共犯関係でどんどんどんどんこう大会に出ていくっていう
ですね、
話ですね。
そっからはなんかもう本当スポコンものというか、
そうですね、うん、思ったよりストレートな話になって、ね、うん、なんかライバルの人たちが仲間になっていってみたいな、
ね、
うん、ジャンプ漫画みたいな、
ジャンプ見てるみたいなね、
うん、そうなんですよね。なんかそうですね、男の子がみんな男の子なんですよね、まあ、当然その女の選手がほとんどいないから、まあ、味方になるのは男の子ばっかりで、
うんうんうん、
まあ、その中であれですね、まあ、ベニーとベルティックっていう 2人が多分メインだと思うんですけど、うんうん、その、
はい、
一番最初に戦の方で戦ったベルティックって州チャンピオンだった彼が非常にいいというか、う
んうん、
思ったより後半出てくるんですよね
あ、そうですよね、
うん、あれですよね、ハリーポッターのあの子ですよね、
ダドリー、
ダドリーの子ですよね、
と、ゲームオブスローンズのジョジェン・リードですね。
そうそうそう、
あの今年だとね、ライラの冒険の新作にも多分出てて、すごい出まくってましたね、
なんかそのソ連はみんな共産主義だから全体でチームで戦ってくるんだけど、アメリカは個人主義だからみんな一人ずつだから勝てるわけないみたいなことが出てきて、でも最終的にはなんかこうやっぱ団結が大事なんだみたいなことになるじゃないですか、あのみんなで協力して手を探してる、なんかそういうことになるんだなっていうのはちょっと違和感を感じずにはいられなかったというか、結局その女流がと、まあ、男性社会の中で、やっていくっていう、まあ、女性のなんて言うんだろうな、もうここのとこ、ここ10年ぐらいもっとか、なんかそういう描き方、女性がこう突き破っていく映画っていっぱいあるじゃないですか、
うん、
そのうちのこう、まあ、ものとしてやっていくのか、そういうなんか人は孤独なのかみたいなことなのか、なんかこう で、あとお母さんとの関係を描くのかとか、なんかいろんなことを描こうとしてて、うん、最終的にちょっと中途半端だったのかなっていうのは感じましたけど、
そうですね、なんかお母さんとのお話って、うん、なんかすごく結構 前話を通してちょっとずつちょっとずつ、うん、お母さんとの過去を、うん、映してくれるんですけど、うんうん、なんかそれをどう乗り越えたかとかがちょっとよくわからないなっていうか、なんかこう
多分彼女の最大のトラウマだったはずなんだけど、うん、それをね確かにこうどう乗り越えたのか、
それをどう乗り越えたかがいまいちわからないなっていうのと、まあ、あとはやっぱり最後に養護施設のジョリーンか、同級にいた仲良しのジョリーンが最後に現れるんですけど、
ですね、
どんだけ都合ええねんっていう場所が出てきて、
いやそれだけじゃないです、お金貸してくれるんですもん、
そうそうそう金なんかブラックパンサーの仲間みたいなすごいこう当時すごい、そうそうそう、頭すごいアフロヘアで出てきて、
けどなんか白人に混じってなんか法律事務所みたいなところに勤めるんです
よね、そうそうそうそうそうそ
う、
う
ーんって感じだね、ちょっ
といやー金、
だからまあそういうところも漫画っぽいっていうか、
そうですね、まあ7話しかないからしょうがないのかなっていうのもあって、う
ん、気はしますけどね、
ちょっとその駆け足だなっていうのと、あとなんとなく回収されないまま、うん、トラウマとかがどう乗り越えたかが回収されない、
一応ね思うところとしてはお薬を絶っても彼女ほらお薬飲んだ時に天井にチェスの幻影を見て、うん、それで敵を倒すみたいな、うん、ところがちょっとあるんだけど、お薬に頼らなくてもチェスの駒を見ることによって、うん、まあ、うん、その乗り越えたっていう表現なのかなって
そうそう、それはすごい、そうそう、それすごい僕分かるんですけど、
お薬に頼らずとも力を発揮できるんだよっていう感じに薬飲んで見てましたよね、 あれはね、
薬飲んだらベッド の、 その天井にチェス盤が出てきて、それで要はさ
あれ手を出す天才の棋士とかでも、うん、
表現でね、
うん、頭の中で計算できちゃってるぐらいのやつは思ってました、はいはい、
多分それの可視化なんでしょうけど、
いやでも前半は明らかに精神安定剤を飲んだ時にだけ現れる要素として出てきましたよね、
うん、なのでそのピンチの時に薬がなくて、
うん、
途中でなんか女のこう誰やってたなんかすごいこう自分をこう悪の方に誘う女の人がいたじゃないですか堕落していく、どっかのパーティーかなんかで出会った女の人がいて、その女の人にお酒をやめてたんですけど、
うん、あ 酒、
ね、お酒を勧められて、でなんか確か試合すっぽかすのかな、
う
ん、なんか
いや遅れそうになって、一番最初の冒頭で描かれるパリの前日ですよね、
で、
う
ん、で負けるんでしたっけ、でその後いわゆるゲイの新聞記者の男の子、うんうんうん、憧れてた男の人に救われるかなんか、そんな話だったと思うんですけど、
そうですね、
そうですよね、うん、そうそうそう、なんかね薬をやめてもなんか覚醒したっていうのが、
お酒の問題もあるんですよねこの人はね、
なそうそうそうそう、うん、そうそう、なんかねこうちょっとその薬物依存から抜け出したきっかけとかがいまいちよく分からなくて、うん、
一応まあ個人に戻って初心に帰ってからは一応お酒立ってるんじゃないかな、あそこがだからまあ転機というか、多分ジョリーンとお話ししてあそこに戻ることによって、なんかその前はね、
う
ん、なんかすごい荒れ果てた、
そうそう、
荒れた表現とかも結構ステレオタイプっていうか、
そうですね、なんかメイクがどんどんすごいことで、うん、その当時のメイクがすごいんですけど、
そうそう、
目の下とか真っ黒にしてて、なんかもう
ショッキングブルーのヴィーナスっていう曲がかかるんじゃないですか、うん、ショッキングブルーの、うん、ボーカルの女の人がああいうアイライン、うん、
ああそういうことか、ね、うん、はいはいはい、はい、
それに、ね、感化されてパン、うん、ちょっとパンキッシュになったんじゃないですかね、あの時はね、
すごいメイクしてましたね、
うん、あれひどかったですね本当、
うん、まあ、あれもだからそのお母さんが要はスーパーとか百貨店行ってもなんか安売りの服しか買ってくれなくて、うん、あとはその友達とのパーティーも一緒に行けなくて、音楽、はいはい、なんか友達が聴いてる音楽聴いたら自分は全然聴いたことない音楽ばっかりでっていう、う
ん、でもなんか
その女性らしさの目覚めみたいなの、
それもなんかね、うん、出てきますよね、うん、だから今回ファッションとか、
そうですね、
インテリアは本当素晴らしくて、
そうですね、美術はすごいいいですよ、ね、
あの各国、うん、いろんな国のあの豪華ホテル、
うん、
とかは本当一つ一つもうねすごいいいですよね、
いいですね、
うん、60年代って本当豊かだなっていうか、
そうですね、うん、すげえ金かかってますよね、
金かかってる、再現してるでしょうしね、
うん、
いやよかったな、壁紙フェチとしてはやっぱたまらない、
うん、あ言ってましたね、
そうそう、壁紙がとにかくもう本当それこそパラノイアなんじゃないかっていうぐらい変質的に出てくるっていうか、いろんな幾何学模様だったり花柄だったりはもう本当たまらないですね、
うーん、そうですね、そう、あとあのロシアのボルコフ、
ボルコフね、
が、うん、あの特に彼のことは描かないのでというか、すごくあの
やっぱり時間が足んないですね、
時間が足んないですよ彼のことまで描いてられない、すげえ強そうです、すげえ頭良さそうに見えるんです、あと、うん、彼はどうやら亡命しようとしてるっていう伏線があるじゃないですか、
あ、なんかありましたっけそんなの、
そう、いや、だから要はエリザベス、あ、ベスが、うん、あ、要はロシアに行くときにはなんか CIA かなんかの
付き添いがあって、
でボルコフから何か話しかけられたらそれは全部話せっていうのがあって、
うんうんうん、言ってましたね、
でボルコフはどうやらそのソ連から亡命したいんじゃないのかなっていう伏線があったんですけど、うんうんうん、
まあ当時は多分そういうことが往々にしてあったからですね、きっとね、そうかもしれない、そういう表現ですかね、そうですね、
うん、まあだから優秀なスポーツとかやってる人はやっぱりそのこうなんていうんですかね、管理から逃げたいとか、
うん、
まあ、そういうことなんだと思うんですけど、
多分そうですね、命の危険もあったでしょうし、
うん
うん、まあ、自由にやりたいっていうことはあったんでしょうね、
うん、
きっとね、
うん、
どこですかね、うん、クイズギャグあります、
あれは全体的にはあのこうパパパって見れるドラマなんで、
そうですね、
あの、ね、あの、あとやっぱおしゃれですよね、おしゃれ、
うん、おしゃれ、おしゃれだなって、音楽もいいし、
うん、そうですね、もうアニア・テイラ・ジョイが僕一個だけ言いたいのは、アニア・テイラ・ジョイすごいびっくりしたのは、あれ全部ズラっていうのがびっくりしました、
ああ、うん、ズラでしょうね、
そう、あの子金髪のロン毛なんですよね、確か、
うんうんうん、
なんかインスタグラムかなんかにアップされてたんですけど、なんかあれズラ、うん、ズラだったって、え、ズラやんやって思って、
うん、あのザ・ウィッチっていう、あ、ジ・ウィッチかいう、あのなんとか江川瀬さんのホラー映画に出てるんですけど、その映画はすごい良かったですね、あ、
うん、
テイラー・ジョイも含めて、
A24、
そうですね、
うん、
まあ、はい、急にぶっこんじゃいましたけどある家族の肖像行きましょうか、
はい、
あ、はい、
こんな短い時間でいけるかな、あれ、じゃあ一回、ある家族の肖像は、あれはだから、アマゾンプライム、
そうですね、アマゾンプライムのさらにスターチャンネルの、
スターチャン EX ですね、
EX、はい、に入れば見れるやつですかね。
このドラマ自体、全然存在知らなくて、うん、ロンペさんが、ね、うん、教えてくれて、私も、北斗さんはもうそもそも見てたんですか、
いや、僕も存在は知ってたんですけど、
う
ん、
そうですよね、
今回じゃあ見たんだ。
はい、今回見ました。
我々3人はまあちょっとロンペさんを一瞬恨みかけるというね、
そうですね、ちょっともうロンペさんマジでちょっと責任取ってほしいっていう
とにかく非常に重いドラマでマーク・ラファローが二役演じてるんですよね、特徴としてはね、
そうですね、
双子の役ですね、
双子の兄弟で、
うんうん、
でお兄さんの方が結構、あれは何なんですか、脅迫性
妄想なんとか症みたいな、
妄想型統合失調症ですね、
統合失調症なんだ、うんうん、まあ監視されてるとかね思っちゃう、
そう言ってました
よね、うん、で弟は、ドミニックっていう、まあ、うん、いわゆる普通の、マーク・ラファローなわけなんですけど、
うん、やっぱり僕らのイメージだとマーク・ラファローはハルクのイメージがあるので、
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、ね、だから最初にその、うん、ハルクの要はマーク・ラファローが一人二役やってるっていうドラマやっていう触れ込みなので、
うんうん、
まあ、最初だからやっぱハルク、え、それハルクやんって思うじゃないですか、うん、みんな、
うん、
だから っていう感じで見るとどえらい失敗会社を食らうんですけど、
とんでもねえ
あでもね、監督脚本がデレクシアン・フランスっていう、あの、
ね、
映画監督の方なんで、うんうん、まあその方の作品を知っていれば、うん、あのある程度は予想できるという内容だとは思うんですけどね、はい、
あのブルーバレンタインっていう映画は僕すごい好きなんですけど、うん、我々のラジオでも当時、確か俺も石神も1位に選んでたと思いますけど、
非常に辛いドラマ、あ、映画ですよね、あれ
も、ね、辛い映画ですね、うん、やっぱ結構家族の問題に関するモチーフが多い監督ですよね。
うん、
で自分自身をかなり投影した、映画だったんですよね、ブルーバレンタインは。
うん、
で今回のこのある家族の肖像、うん、I know this much is true っていう現代かな、うん、は、なんか終わった後デレクシアン・フランスの多分なんか身内の方とマークラファローの身内の方に捧げる何かが出てましたけどね、うん、なんかしらやっぱ自分たちのことにかけてね、うん、原作は、ウォーリー・ラムって人の、うん、この手の中の真実っていうね、お本がまあ元になってるらしいんですけど、全6話でね、
うん、
最後のエピソードは相当長かったですよね、あれ80分ぐらいあったんじゃないかな、
本当ですか、そうだっけ、
うん、なんかそうですね、最長80分はそうですね、
すげえ長えと思って、
あ、そうなんだよ、ああ時間気にせんと見てた、
そうか、まあかなり引き込まれる内容っていうか、
うん、あ、ちなみにそのこのあのThis Much Is True も、うん、あの先ほど話したクイーンズギャンビットもリミテッドシリーズっていうドラマで、
そうですね、
エピソードか、あ、シーズンを重ねないっていうドラマですね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、1シーズンだけで終わる、
うん、そうです、はい、
まあ、長い映画ってことですよね、
そうだと思いますね、うんうん、
ああそうか、そういう考え方もできるか、
うん、多分シリーズ、
そうですね、
日本のジャンプの漫画みたいに、
うん、
ドラマはこうシリーズ重ねていくけど、こ映画みたいな制作方法で、
うんうん、
なんか全部35ミリで撮ってるとかって書いてます
よね。あ、
うん、でなんかその監督がいわゆる映画を作っていくと、うんうん、要はその映画はその尺に収めるっていう作業があるから、
うんうんうん、
そうするとそのどうしても切らなきゃいけない、要はその映画を作るにあたってものすごいカットしてるのがすごく嫌やっていうことを感じてたっていうインタビューがあって、うんうん、でそれで今回はそれをドラマにすると、要は描きたいことがちゃん丁寧に
好きなだけやれる、
まあ、6時間分ですからね、うんうん、いやまあでも
丁寧に枠にはめるっていう枠にはめられない人なんですよね、
スススみたいな、丁寧に描くなこういうのっていう、
からあのブルーバレンタインの時もそうでしたけど、うん、役者にすごく負担を強いるっていうかで今回マーク・ラファロも双子の弟はもうまず痩せた状態で撮って、それで、
あ、逆です、太ってからか
太
った状態で撮ってからドミニ
ク、あのダイエット
また十何キロダイエットしてだったから忘れたけど、う
ん、なんかその間に6週間ぐらいあるらしくて、
そうそうそうそう、
うん、鬼ですよね、
絶対嫌や、だってあれ2回やるんですよ同じやつを、それも反対側の立場で、
うん、もうが体もきついでしょうしね、そんなに痩せたり、
確かに兄貴からやらないとできないですかね、もしかしたら、うん、あの役回りだと、
もう本当このドミニクが主人公なんだけど、本当に不幸なことばっかり起きて、
いや本当に辛いですね、そうそうそう、だから僕が見た時はそのスターチャンネル X は毎週一応配信だったんですよ、でも毎週見るのは本当辛くて、はい、また次のエピソードかーと思いながら見てたんですけど、だから皆さん本当短期間で見てすごいなって思いましたね、
いやもう本当それはね、うん、言ってそういうこと思いとか
苦しみながらこっちも見なきゃいけないっていうかね、
うん、
でまたクロスアップがさっき35ミリっていうお話がありましたけど、すごいクロスアップで人間の顔だけ、
うん
うん、全身がわからないような状態で撮るから、もうこっちも息が詰まるし、全然抜けがなくて、
うん、
きつかったですね。
ちなみに、ネタバレはありって喋って、
ネタバレしましょう、う
ん、あ、しました、はい、わかりました
、なんかただなんか今僕ら思いしか言ってないんですけど、
思いしか言ってないからもう少し内容について話します、
ね、そうそうそうそうそうそう、で
あでちなみにこれマーク・ラファローが、エミー賞のプライムタイム部門で、主演男優賞これで取ってますね、まあ取るでしょうって感じですけどね、
そうですよね、いやまあ確かにすごかったなって、
あそネタバレありで話すのであればあの、シリーズをまあ通して一つ謎があって、その双子の兄弟の母親が亡くなってはいるんですけど、父親がわからないっていうのがまあかなり大きな謎として1話からあるんですけど、なんかもうなんでしょうね、1話目からまあミスリードじゃないですけど、これはこういう結末なんじゃないかみたいな、その父親はこの人なんじゃないかっていうのが1話目からなんとなく予想はできるんですけど、そうはならないという
そう、そうですね、僕もそれすごい思って、もう僕らがそうなった時に俺は多分もうこのドラマを二度と見ることはないだろうって
同じ気持ちです、
ひどい方向に持っていくんですよ最初から、だからそのお母さんが、まあ、乳がんでもう亡くなりそうで、そこでその、まあ、イタリア系の移民なんですよね彼は。
そうですね、
そうそう、イタリア系の移民でアメリカのど田舎にいる、まあ、スリーリバーズっていう場所かな、
コネチカットだから結構田舎ですね、
そうですよね、に来て、で、まあ、要はだからおじいちゃんはイタリア人やと、でそのおじいちゃんがなんかもまあよう考えたらすげえ物好きな話ですけど、自分で自伝を書いてるっていう、
そうですね、
でそれがイタリア語なんですよね、
そうそうそう、でもうイタリア語分かんなくなっちゃってるから翻訳頼むんですよね、
そうそうそう、
それがジュリエット・ルイスっていうこの我々の年齢の人たちをざわざわさせる、
ざわざわしますめっちゃおばはんやん
すごかったですね、ほんとイライラするっていうか
そらブラッド・ピットも逃げるわよ、これあのジュリエット・ルイスがひどいんですよ、ね、
ひどいし最後までずっとひどいですもんね、
いい演技なんですけど、
あの人何だったの一体本当に
あのすごい意地悪で、あの自分は読めるから、あの要はだからマーク・ラファローがそのイタリア語 の、あの親父の自伝をその翻訳してくれるジュリエット・ルイスに渡すんですけど、まあ、ジュリエット・ルイスがなかなか納期を守らなくて翻訳してくれないまま、とうとう失踪してしまうんですけど、
そうですね、でまたお母さんが亡くなるまでに読ませたいっていうね気持ちがあるから本当焦ってるんですよね、
そこが果たせないんですよね、そうそうそう、でジュリエット・ルイスがでも内容は読んでるから、あの本人に翻訳の原稿翻訳渡してないのに、あんたの親父最悪やでとかすげえ言うんですよ、
あれ絶対原稿コピーしとかなきゃダメですね、
ないそうそうそうそう、あれ絶対、いやほんまそう
ですよ、渡しちゃダメ、
原稿だからすごいひどい、あんたの親父は本当にひどいみたいなことか言ってて、あれすげえイライラする、
まあ後々わかるけど本当にひどいですけどね
そう、でもあれ、あでも親父のエピソードが5話か、5話で親父のエピソードが要は時代遡って、なんかこのドラマってすごい、
祖父ですね、おじいちゃん、
あ祖父か、祖父ね、おじいちゃんですね、時代をこうすごい遡るじゃないですか、子供の頃の時代、あと青年時代、
そうですね、
そしておじいちゃんの時代っていうふうにこう毎回毎回ちょっと
はすごいいいなと思った、
そうですよね、でなんかあのちっちゃい時の子はほんまに双子なんですってね、あの二人って、
あそうみたいですね、
そうですよね、で男青年時代の時は一人二役でやったっていう、
あそうなんだ、じゃああの子も大変だったな、
あの時代の双子の役者さんもなんか良かったっすよね、
良かったですね、良かったですね、
なんか似てる感じがして、
兄貴の方を演じてる時のあの子の顔が、
ちゃんとそう見えた、
マジでやばい、やばいですよ、なんかお前は俺やって言うじゃないですか、
それ怖い、すごいあれ怖い、
あれすげえそうそう、なんかやっぱ青年時代の彼はやっぱりその多感な時期なので、あの幼馴染のレイか、
レオ
じゃない、レオ、ね、お父さんか、レオか、あれややこしいですよ、レイとレオって、
そうそうそう
でなんかレオと要は学校を過ごすのに同じ寮に、要は兄貴と離れたくて、
離れたいですよね、もうね、
そうそう、
離れたい、兄貴は全然話してくれないんだけど、
もうだからあの本当にあの頭を壁にあのガンガン
打ちながら、
いやあれは本当にこうなんかね、でこのドラマの何が重いかっていうのは僕ずっと、まあ、ずっとっていうかこ、まあ、コブラ会今回ないとないかもしれないですけど、あの 全然地元から出てないですよね、子供から大人までずっと。
そうですね、うん、
そうだから要はローカル田舎で、だからその周りの人間が全員子供の頃から知ってるやつらじゃないですか、うんうんうん、だからなんていうんですかね、こう、うん、こう小学子供の頃ってなんかすごい周りには誰にも言えないような恥ずかしいこととか悪さとかあるじゃないですか、
うんうん、
こう嘘ついて誰か騙すとか、例えば、ね、うん、取ったのに取ってないって言うとか、そういうのがもう全部知ってる人たちとずっと過ごしてるんですよね、
うんうんうん、
で今回もその
あれは何ちゃんでしたっけね、
インディアン系、そうそう、原住、うん、その先住民系の双子の男の子と女の子がいて、
ラルフとペニー、
そうラルフと
ドリンクウォーター兄弟ですね、
そう、ドリンクウォーター兄弟がといわゆるそのアメリカ人の、まあ、イタリア系移民の、まあ、だから、まあ、白人と黒人っていう表現だと思うんですよ、ここは、
うんうん、
あの肌の色が違うって言ってたんで、 そうですね、でそれのなんかその要は僕俺たちは要は肌の色が違うだけで最初からお前らとずっと比べられてたて、うん、ずっと俺たちはこう差別受けてたっていう話と、
うんうん、
まあ、あとはそのまあだから小子供本当になってさ、あるその子供の頃のちょっとした嘘がまあ彼らにとって重大な事故を起こしてしまうんですけど、
う
ん、
そうですね、
あのなんか嫌なことがあるたんびにあそこの滝のシーンがいっぱい、うん、
あの滝嫌ですね、
あの滝すげえ嫌ですよ
すげえ滝嫌だ
そうだからその2人その小学生の頃だった、でもあれって誰でも多分やられる側もやってる側も身に覚えがあると思うんですよね、うん、でその身に覚えにあることがあんな風にこうどんどんどんどんこう大人になった自分たちにボディーブローのように返ってくるのはを、うんうん、こう
恐ろしいです
よね、人ごとやと思えないですよね、うんうん、だからその人ごとやと思えないから、もしあ俺がドミニクやったらもう俺、うん、無理やなっていう、うん、なんかこう
無理ですね、
すげえ辛い辛いと思いながら見てて、
俺も結構そのなんだろう、やっぱ家族ってみんな自分で選んだわけじゃないのに、
うん、
どうしてもこうすねに傷というか、うん、それがしかもこう一生追いかけてくるっていうか、うん、全然逃がしてくれないわけじゃないですか、この兄貴っていう存在が、 それが怖いなと思ってて、うんうん、自分が全然幸せになれないで、多分本人も幸せになることを、うん、もし幸せになってたらすごい罪悪感をトーマスに対して感じるんだろうなっていうことが一番怖いというか、でしかもこうただでさえそれだけでも人生大変なのに、彼は子供をね、子供のあの生まれて3ヶ月ぐらいの子供を亡くしてるっていうことと、で本当に好きだったデッサっていう奥さんとそれで別れてて、で子供の頃はもうそれがあのそれ以前にその養父であるレイにすごく虐待されてたっていうことがまあ彼の大変さというか人生の重荷になってて全然抜け出せないっていうか、誰も幸せにさせてくれないっていうか、恐ろしいですよね。
そうなんですよね、
なんか皆さん辛いと言ってる1話目からドミニクはすごい大変な決断をしなくちゃいけないんですけど、なんかそれが分かるというか、なんか他の人たちには分からないかもしれないけど、彼にはそう決断する、なんでしょうね、あの理由があるというか、なんかそこの描き方がすごい良かったですね。
なんかあの責任感はあって、負い目と責任感はあるんですけど、
多分切り離せない感情なんでしょうね。ドミニクにとってのトーマスって
そう
です、ね、愛情でもあり、
そうそうそう、
義務でもあり、
うん、
で憎い相手でも多分あると思うんですよ。これ俺の人生、うん、こいつのせいですごい、うん、あのどうしようもなくなっちゃってるっていうのもあるんだけど、でもどうしようもなく愛してるっていうのも多分あって、それはもう一つ一つ分けて考えられないものになってるんでしょうね。でも誰にも多分はっきりと正確に言語化できないっていうか、
そん
な感じがする。でその全ての原因をそのおじいさんの小説読むことによって、
うん、
その呪われてんじゃないかっていう方に持ってこうとするんですよね。
そうなんですよね。
だから俺のせいじゃない、だから呪いのせいだったらもうどうしようもねえやっていう諦めになる、完全にそれはもう逃避にしかなってないんだけど、
うん、
それを、あの なんだっけ、インド系の、
そう、パテル先生、
パテル先生に見透かされて、そう、ようやくなんていうかちゃんと取り戻すことになるわけですけどね、最終的にはね、うん、アーシー・パンジャービーだ、
そうそうそうそう、あの、そう、その前にあのロージー・オドネルがあんな役で出てきてちょっとびっくりしましたけどね。
何でしたっけ、
心優しいおばちゃんじゃないの、あの、
あ、リサ・シェファーね、うん、
そう、ロージー・オドネルって書いてたから、
ソーシャルワーカーですね、
うん、そうそうそうそう、
あの人はいいですね本当に。何だろうあの演技。
そうそうそう、すごい、でもあれもすごくリアルじゃないですか、なんかこう非常にこう突き放してる時、だから多分その結局さっきのあれ、ドミニクはすごく兄貴に対する愛情とか責任感とか、うん、あと罪悪感、要は、うんうんうん、いつ今までずっとこう見放してた、あとそれはあと養父も、養父は養父、義父は義父で、うん、あの兄貴のことをいじめてたしっていう、そのね、うんうん、その最愛のおかんは死んでいないしとかっていうところで、もう自分が何とかせなきゃってドミニクはずっと思ってるんですけど、ドミニクを見てる人たちはみんなドミニクはそれを絶対できひんと思ってるんですよ、
うんうん、
あの絶対にお前はそれを受け入れられないっていうずっと言い続けてるんですよ、先生たちもみんな。
そうですね、でももうその統合失調症の人を家でその看病するっていうのは多分あの人たちプロだから分かってるんでしょうけど、まあ、絶対不可能なんでしょうね、
うん、
きっとね、
うんうん、でやっぱり自分のことを考えろってみんな言って
そうですね、ドミニク自身のことをみんな心配してくれてるけど、
そうですよね、ただその救いになるはずの別れた神さんのデッサンのあのエピソードも、
うん、
あれもなんかこう子供が死んじゃって、その子供がの、うん、死んだせいで入った保険金があるんですよね、
うん、
でその保険金で2人でもう一回やり直すために旅行行こうって、
うん、でも一人で行かせちゃいますよね。
そう、あの要は受け入れられへんって、うん、要は次のステップに考えられへんか受け入れられへんって言って、うん、あの残るんですけど。
そうですね。
で、まあデッサはやっぱりその次の赤ちゃんを産む準備をしてた
ん
ですけど。
うんうん、そうですね。勝手にね。ドミニクはパイプカットしちゃうんですよ、ね。
ドミニクはそう、もうなんてことするんやって。
本当や。
そう、でまあ、その伏線があるから今付き合ってるジョイって女の子、まあ、あの子結構可愛い
の、ジョイの存在
そうそうそう、
あの
すごい謎なんです
よ、4以降出てきてないですよね、あの人ね、
謎なんです、ジョイはだから、でも周りが言うには誰とでも寝る女やっていう、
まあ言ってましたよね、
うん、でなおかつ彼はパイプカットしてるから、
うん、
まあ、自分の子供じゃない、
誰の子供なんだ、あのサッドとかいう、あのオカマ野郎の子なのかな、
そうそうそう思っててみたいなところで、うん、なく終わってるんですけど、うん、
出てこなくなりましたもんね、
うん、あれもひどいなぁとか思い、ジョイ可愛いやん
ですけど、ジョイ可愛いですよね、イモージェンプーツですね、あの人結構いろんな映画出てますね、あの人、ね、
そうそう、調べたら、うん、可愛い子やろと思ってたんですけど、
うんうん、そうそうそう、
なかなか、だから とにかくこう、まあ、歯車も合わなければ、うん、自分のキャパもオーバーしてれば、周りに起きてることは地獄のような出来事ばかりで、
いや、それで本当はあのハッチっていう収容所からもう犯罪すれすれの行為でトーマスをまあ連れ出して自分の家で看病することにして、本来だったらあの後もっと地獄見るはずなんだけど、
あ、そうですね、
ちょっとこの映画で僕ちょっとこれはどうなんだろうと思ったのは、その後トーマスがその先ほど言ってた滝に身を投げて死んでしまうっていう展開があって、でこれによってドミニクは解放されますよね、その責任からね、
そういうことになるんですよね、うん、
でそれでレイと和解するっていう展開は、うん、ちょっと都合は結構いいだろうなと思っちゃったな、
僕は。いや本当そう、いや、うん、そうだからそこもまたあれなんですよね、あの俺やったらこんな風に最後うまくまとまんのかなっていう、うん、ことを考えるとまたなんかああってなるっていう、
そう
ですね、その部分っておじいちゃんの自伝がなんかこう、
うんうん、
ものすごく伏線になっているというか、
うんうんうん、
あの兄貴の流れ、死の流れ、兄貴が死ぬ流れと、
うん、
その後引き取る猿をどうするかっていうことを、
うんうん、
同じような流れでもっとひどいことをおじいちゃんがしてて、
うんうん、
なんかこうちょっとこう都合のいい展開に対してフォローしてるような感じには見えたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、であのじいさんがその娘のメリッサ・レオ、まあ、メリッサ・レオがねいいんですよね、あの 貧乏白人ホワイトトラッシュ演じさせたら右に出る者はいないっていう。
もうあのなんていうの、あのこうほらバックトゥーザフューチャーであの、うん、マイケル・ジェイ・フォックスの家みたいな、ああいうなんていうのああいうところの、うん、あの玄関の横にあるほら
ポーチね、
うん、そうそう、あそこに座ってるオバハンナンバーワンですよね、あの
そうそうそうそう、いやそれがだからあのじいさんがその娘をはらませてるんじゃないかっていう最悪の、
そのミス、
最悪の疑いが出るんだけど、実際にはドミニクのね出生はそうではなかったっていうのが最後わかる。
そう、そこですよね。
うん、あれ何なんですかね。
うん、そうそう、よくわかんなくて、うん。
まあなんかあのヘンリーっていうそのドリンクウォーター家の、だからラルフのお父さんにあたる人が。子供の頃の、メリッサ・レオだから何コニーかな、ちょっと難しい名前ですけどね、うん、本名はねコニーとなんかダンスしてるところが
来
て、うんうん、それでまあちょっと仲良しさんなのかなみたいなのはちょっとは出てきますけどね、
うんうん、
だからっつって何ってい
う、いやでも完全にミスリードですよね、そう、
うん、
そう
これあのラブクラフトカントリー、
うん、
近い感覚で見たんで、
はあはあ、
もう僕結構この、ある家族の衝動をそういう目線で見てしまったというのは、うんうん、
そう、もっとスーパーナチュラルなものとして見たってことですか。
あのもっとこうメタファーとして
は
あ、
は
あ、アメリカの家族みたいなものが、
うんうん、
そこ投影されてて、
うんうん、
ドミニクとトーマスっていうのはもう物語上の双子でもあるんですけど、ある種そのアウターエゴとして、
うんうん、
なんかこうアメリカ人のなんか何世かが一つモチーフもあって、そのこう裏側の呪いのような存在みたいなことを物語でしょ仕掛けてるんじゃないかなっていうのは、
なるほどね。
まあそういう意味で黒人ではなくて先住民っていう存在が必要で、
あドミニクはアメリカの象徴で、ラルフはそのアメリカが踏みつけてきた人たちの象徴ってこと？
で、はい、で最終的に多分ラストシーンも、
うん、
あれはあの2人で抱えてた、
うん、
デッサと抱えてた双子らしき子供は、うん、あれ引き取った子供になるんですかね。
あれは多分デッサが小児病棟で働いてるから、そうそうそう、
小児病棟で働いてて、
うんうん、まあ、ただの患者さんっていう、
多分まだ何かしらの形で2人で家族を持つ覚悟ができ
たとかを象徴してるカットではありますよね、きっとね。じゃなかったら意味ないから、
で最後ラルフに僕はこのことを知ったけどお前は知ってたんかっていう意味、うん、あの多分現場監督しているところの工事現場に行くところの、うんうんうん、工事中のビルに入っていくところにもめっちゃデカデカとアメリカの国旗が貼ってあって、
ああなるほどね、
まあ、何か
なるほど、
その辺はやっぱそのアメリカのやっぱこう血はつながらない、こういろんな民族、うん、種族がいる中でのやっぱ家族っていうことを監督なりに何かこうすごくこう思いが込められてるのかなとは見、うんなね、なんかそういうふうに見ました。
ああ僕もそういうふうに見ることにしますその方がいいや、なんか
意外と僕は結構重く表面見えてるストーリー以上になんかあんまこう重さを感じず、
うん、うん、確かにね、
なんか最初の1話目でやっぱこうあるものを切り、トーマスがあるものをこう切り落とすところ、
あ、あれか、
うん、もちろんそのシーンはそれでそこまでそのシーンのタイミングではそこは感じなかったですけど、
うんうんうん、
その後それがなくなったことの意味は何なんかなって探しながらみたいです。
なるほどね。
そうですね。あれ確かに。なんで何なんですかね。なんでなんか埋まってると思ったじゃない違うのか。
多分そのストーリー上の表面的にはなんか多分彼はね神に捧げようとして自分の
右手
を、
うん、あ、そうか、あ、でもなんか CIA が盗聴してるとかも言ってますもん
ね。ああ、まあバラノイアですからね。でもそれをまあ象徴としての映画と見て考えたときには、そのお父さんが言うように象徴してるんだとしたら、そのアメリカの負の部分がまあ捨ててきた何かっていうか、そういうものなんでしょうかね。切り離してきたものとか、
かアメリカが例えば開拓したときに持った道具であり拳銃であり、その負の部分を握ったものを切り離したかった、アウターエゴとしてトーマスは右手を
落としたと
落としたのか、うんまあ、ちょっとそこはね全然読み取れないんですけど、
うんうんうん、なるほどな。これ なんかで取り上げて松山さんあたりに解説してほしいですけどね。なんかありそうな気するんですけどね。
そうですね、なんかこれ80年代なのかな、80年代か
湾岸戦争が起きてるから92年とか93年とかだったんです
よ、うん、なんかすごい、これもまあさっきジャピットもそうです、もう音楽がやっぱりなんか
すごい、あ音楽良かったですね、
あとタイトルの出し方とか、やっぱすごいなんか重い映画なんですけど、なんかすごいおしゃれでしたね、うんうん、なんか
エピソード2のエンディングかなんかちょっとブルガリア民謡みたいな、男の人と女の人の高音のこうファルセットみたいなの声楽っぽいやつ、あれすごい良かったですね。
うん、なんかこうドラマのその内容っていうか、まあその、うんうん、ねその内容もはまあめちゃめちゃ重たいんですけど、うんうん、なんかいわゆる90、まあやっぱ最近のドラマってこうその年代をうまく表現するのが上手、あんまり昔の年代の、うん、90年代の話とかに別に現代に置き換えてもいいんですけど、
うん、ちゃんと90年、多分なんかやっぱり戦争、
あまあそうか、移民と、そうか、うん、移民の子孫で計算していくと
こう、あの年齢ぐらいってなるとそうなのかもしれないですね。
そうなりますよね。
あと多分原作があるっていうのと、うん、おそらくで、
そうか、
あのデレクシアン・フランスの、まあ、あと脚本書いてる人の身内の話でも多分なんかあるんでしょうね。
そうか、
うん、あとは湾岸戦争が始まった、結構ニュース映像、ニュースの音声みたいのがね、よく出てくるし、うん、その戦争に向かっていくきな臭いその、うん、ニュース映像とかニュース音声とか、
う
ん、出てくるのと、まあ、
うん、
トマスの被害妄想、
うん、
もうなんか戦争についてると結構言ってたから、それもなんか関係あるのかもしれないですね、っていうとこですかね。
はい、うん、そうですね、はい、あの、はい、スカッシュやってますね。
スカッシュ、
クイーンズギャンビットもスカッシュやってます。
あの白人のスポーツですよね、スカッシュってね。うん、
そう、
そこがなんか出てくるのかな。まあ、
そうですね、うん、いやでもなんかちょっと多分あんまり同じ境遇のシチュエーションの人もきっといらっしゃると思うんで、
うんうん、
あんまり何ですか、
あそういうことね、
うん、ひと事として見れないから、
そう、それは多分みんなそうだと思います、
うん、そう、ひと事として軽く見れないから、なんとなくそのこうボディーブローのように来るので、
そうそうそう、
多分見ない方がいい人はきっといるんじゃないのかな、タイミングとしては、
そうか
もしれないですね、うん、と思いますね。
すごいわかります。
最後はやっぱりなんか宗教的な、なんかやっぱり宗教的な解決するんやなってすごい感じて、
それもあるかもしれないですね。カインとアベルとかあるでしょうし、
多分書いてましたね、
うん、あの呼ぶ記っていうのがあるじゃないですか、旧約聖書の方だと思うんですけど、うん、ひたすらあの敬虔なクリスチャンの男がひたすらひどい目にあって、それは神と、あのサタンのそのゲームで、
うん、
こんなひどい目にあったら、まあお前のことも信じなくなるよねってサタンに言われた神様が、じゃあ不幸にしてやりましょうよっつってやり始めるっていうひでえ話があって、
そうですね、マッツ・ミケルセンのアダム・ザ・アップルって映画をモチーフにして
るやつですね。 そうですね、あとコーエン兄弟の、なんだっけ、カン、まあ、ちょっと忘れ、シンプル面かな、なんかそういう話があったりとか、
あそうですね、
そういうのも、あ、そうでも考えないとちょっと不幸すぎるだろうみたいな、
あ、そう、シリアスマンですね、
うん、シリアスマンか、
うん、
はい、
うん、まあちょっと皆さんにおすすめってわけでは
ないかもしれない、
ね、いかないかもしれないですけど、うん、でもなんか見応えだけはものすごいある、
う
ん、
得るものはある気がします、
ね、ドラマなので
、あの本当に一人で僕は苦しみながら見た作品だったんで、他の方が見ていただいて本当に良かったです。
いやもうほんまちょっと後悔してますけど、あの全部見れて良かったです。
本当にそうなんです。うん、結末が気になってね、見ないわけにいかなかった。
そうですね。
少しは救われんじゃないかと思って。
うん。
そうだ、はい。じゃあいいですかね。
はい。
はい。
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
ロンペと。
北斗とラブナスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。